このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
スーパーカーです。武田幸男です
、はい、こんにちは、山口誠司です先週の日曜日に私行ってきたんですけどね、チャリティーイベントカーフィールドショーという、まあスーパーカーに全く縁のない私が見に行きましたけど、
私も行きたかったけど、これ今日のこの放送は何回とか言わなくていいの、山口さん。
ああ、忘れてた、すいません。今日は173回、放送開始は2023年12月9日土曜日からです。
スーパーカーの行きたかったんだけど私行けなかった。これはスーパーカーが行さん来てたんですか、
ちょっとねカウントしてないですけどね、40台以上ずらっと、ランボルギーニとかフェラーリとかが、普通の道でめったに見ない車がどうしてあんなにたくさん来たんでしょうね。
JA の駐車場に、
広い JA です。ものすごく広い JA、
言うてみたら道の駅的、
もっと広い、なんか工場かな、お米とかを加工して出荷するようなでっかいところプラス直営の、マーケットもあるみたいな。
そういうなんか似つかわしくあるのかないのか分かれへんところに、そういうドアが上に開いたりなんかしたりする車がダーンって来て、
そう
なんです。走ってんの？
走ってない、ただ触れた、乗せてもらえた。でさらに、ね、スーパーカーだけじゃなくってパトカーも白バイもそれからレースカーもね、 GT カーとか、オーミラーカーとかも来てました。
パトカーって日本のパト？
そう地元のパトカー、
それ
子供を乗せてもらってましたよ。
あ、そうなんや、私はねやんどころなき事情があって行けなかったんですけど、ね、
やんどころなき事情があってパトカーに乗せられたってわけじゃないよね、
それで私はもうスーパーカーはね、まあ置いといて岩木浩一様の声を聞きに行きたかったんやけど、聞いてきたんですか？
聞きましたよ。もう最初のトークがさっき私が言ったのと同じセリフを言いましたよ。スーパーカーに興味はないって
、ね、もう司会者の人も、バイクだもんね、もともとね、
司会者もどうしたらいいんだろうみたいな。
それでも、ね、かっこよかったですか？何分か
な、結構長い時間お話しされてました、
かっこよかった。
まあ僕は同じおじさん仲間ですから
なんでやねん、違うわ、
それほど一緒やなと、おじさんやなと、
おかわりなく、
そうですね、テレビで見る通りの、もうほとんど飾り気なしの素の岩木さんですね。
髪型とかもおかわりなく、
全く変わりなくね。あら、でも本当は喋りたいことがあったらしくてですね、実はこの大会というかイベントの協賛に、保護犬活動をしている団体が来てまして、俺はそれを喋りたいんだよとか、なんか
聴導犬とか盲導犬とか、その保護犬、
保護犬捨て犬、
補助犬じゃなくて保護犬ね、
保護犬だそうで、かなり熱く語ってましたよ。
あ、そうなんだ、保護してはるの、
ね、でしょうね、そういう活動してるみたいですね。なんか YouTube にいろいろ上げているらしいですけど。
あ、そうなんだ、
はい、なんせ同じおじさんなんであまり興味なかったんですけど
違うって言ってしたあかんのか分からへんけど、
どうにか同じ枠にくくろうとしてますけども
あ、そうなんですね、ですね、
ステージもありましてね、岩木さんだけじゃなくって、
いやもうそれでいいです、私、
お笑いとかダンスユニットとか、オペラユニットとか、オペラユニットですよ、
オペラユニット、
夫婦でソプラノ歌手とテノール歌手のご夫婦が、まあとうとうと田舎の田んぼの真ん中の JA で歌われましたけど、気持ちよさそうに歌ってましたよ。あと花とかね、リオのね、 っと寒かったです。
ちょっとね
あいにくの曇り空でした。
山の方ですかね。
いやいや
山の方でもないの。
田んぼの真ん中っていう、
もうイメージがね、分かんないんだけど ね、うん、
場所は稲美町ですから、加古郡稲美町、明石の西隣ですね。
私がこの間言ってた稲坊のいてるとこやねって言ってたら違うとこですね、それはね。
そうしていますね。稲坊は、
稲川町
ですね。稲川町ですね、
はい、稲美じゃない方ね。
稲だけ一緒ですね、はい、
字も違うのかもね。
まあ楽しかったです。キッチンカーもたくさん出てきてましたしね。
そうなんだ、行きたかったな、やっぱし、
はい、高田さんなんかイベントありました？
私はね、先週も私ね、消費生活アドバイザーという資格を持ってるんですけど、それなんで取ったかっていうと、見えない見えにくい人の声が企業とか行政とかに届いてへんのちゃうんかとか思って、そう、それを届けるために私はどうしたらいいんだろうと思って、この資格を紹介されて、じゃあ私取りますとか言って必死こいて、まあ取ったわけなんですけど、でそういう資格を持った先輩方とかね、企業でお勤めのそのアドバイザーの資格を持った方とかね、そういう方々の団体があるんですね。専門家、消費生活専門家会議とかね、企業にお勤めのそういう相談員をされてる方の協議会みたいなのがあって、でそちらの合同例会でね、なんと私講師をさせていただいたりなんかして、
その専門家の中の講師ですか。
そう、ビビるでしょ。もうありがたかった。
すいません、今度先生と呼ばせていただきます
、まあ、そんなことがあって、その翌々日にはまたね、日本ハムさんと見えない見えにくい人たちの交流会もさせていただいたりとかね、もう先週はもう、
やっぱりメーカーの方も関心大なんですね。
そうですね、来年ね、またね、合理的配慮義務化になったりとかね、そういうこともありの、あとね、SDGs とかのね、こともありの、まあそういったことでね、視覚障害があっても消費者の一人とかね、そういうことを、
ちゃんと何が入ってるか分かんないみたいなパッケージじゃなく、
そうですね。それでね、もうパッケージすぐに変えられなかったとしてもね、見えない人がね、これって何って言った時にね、何か代替のものでもね、提供できるとかね、情報を取れるところがあるとかね、なんかそういうことができたらええのではないですかね、みたいなことですよね。
こういう
お
話をされたってことですか。
そんなことしてへんやん、普通に喋ってたやんと思われるかもしれない、申し訳ございません。
何謝って分かりませんけど、まあ、ということで、まあ、活躍されたっていうことですね、
はい、ありがたい一週間でございました、
は
い
は
い、
今日は、ね、はい、ゲストが来られてるんでね、
そう、本当にね、ゲスト、私ゲストなの、遊びに来ただけなのに、もうはめられたと思っている、はい、お友達来ていただきましたよ、はい、じゃあ後
ほどご紹介いたします。
はい、今日はですね、台湾も一緒に走ってきた自転車友達です、短文サイクリストの相葉香織さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
みんな短文って聞いたら、短い文、多分ね、そう思ってるはずね、多分、
まあ、
短文ね、はい、
間違いない、
短文ってなーにってから、そこからですよね、
はい、そうですね、台湾は仏教の国なので、うん、多くの人が仏教を信じてるんですけれども、
うん、
その一番、まあ、根幹になる思想っていうか、こういいことをして、で自分にいいことが返ってくるだろうっていうことを期待しながらっていう下心もありつつの、善行、全般的に言うんですけれども、
いいことだね、善行ってね、
で、まあ、分かりやすいのがお寺とか誰かに対する、まあ、お金を寄付するみたいなのが一番、まあ、単純で分かりやすい例っていう形になります。
それも短文の
代表的なこと。そうですね、
じゃあ香織さんは寄付しながら走ってる人と思ってる人も多いかと思いますが
それがですね、はい、私たち、まあ、走ってる人がやるのは、走る、まあ、だけって言ったらだけなんですけれども、短文、まあ、寄付自体は道端の人とか知らない人、商店の人とかが私たちにお金をくれるっていうシステムで走ってます。
これ日本じゃないよね、さっきも出てきた。そうなんです、それが、
そう、実はタイで走らせていただいてまして、はい、歩こう自転車屋さんから紹介されて、こうグループに入れさせてもらったんですけど、その後私たちが受け取る でまたその目的地のお寺だったり学校だったりにお渡しする、うん、そしてまたその私たちに道端の人から直接何かをいただいたりとか頑張ってって言われたりするっていうその感謝の循環みたいなのがすごく楽しくて、
うん、
かれこれ40回ぐらいそういうグループツーリングに参加しました。
日本ではないですね。
そうですね、
そんな仕組みね
ないね。だって道でね、この年末今12月だからきっと赤い羽で募金めっちゃ呼びかけてると思うけど、うん、チャリンチャリンしかしてくれないよきっとね、うん、めっちゃしてくれるんですって。
そういう文化なんですね。
文化ですね。
チャリンチャリンじゃないんでしょ。また
そうですね、基本お札を挟んでくれるんですね。渡すだけじゃなくて、うん、その挟んで自転車の後ろにそれをくっつけて、見せびらかしながら走るっていう。
飛んでいかへんの大丈夫？
たまに飛んでいきます。
それは全校のうち飛ばすのもまた全校のうち。
そうですね、まあ、お金は回り物なのでっていうのもあるし、まあ、私たちの仲間が後ろ走ってきたら拾ってくれる場合もあります。
あ、飛ばすのままの時もある。40回何年ぐらいやってるんですか？
そうですね、私タイに11年住んでたんですけれども、うん、うち後半の4年ぐらいで、だから毎月1回ぐらいのペースで1週間から10日のツーリングに出かけてました。
毎月1週間から10日ツーリングに行く家族は大丈夫ですか？
全然大丈夫なんですよ。
そうなんですか。
今でもね、あれフェイスブックでね見てると、どこにいてんの？
もう理解のある家族と
素晴らしい。
自立してますので、
帰ったら自分の部屋がなくなりそうな気するわ。
それでタイでそういう短文をいただいて、でそれをはどちらへっていうのをお寺とかね学校っていう話があったんですけど、ここでつながってきますね。
そうですね、主催をする、まあ、その企画を出すときに、うん、まずはまあこの学校とかこのお寺とかこの病院とかっていう形で目的地を決めてあるんですね、もともと。で、いろんなチームを作って各その日に泊まるところなんかを決めて、うん、でサイクリストを募集するっていうような形になって、その一人としていつも走らせてもらってます。
で、その集まった分を前々回ですかね、ゲストに来てくださった堀内よしみさんところの図書館、
そうですね、
うん、にも寄付されたりとか。
そうですね、いつもは参加してるだけで、タイに住んでる間は、うん、もう一人のサイクリストとして走っていただけなんですけれども、
うんうん、
ちょっと思い立っていろんなタイミング重なって、
うん、
じゃあそのアークどこでも本読みたいっていう私の知り合いの堀内よしみさんが作っている財団に寄付を集めようじゃないかっていうことになって、私が呼びかけて、チームを編成していただいて、タイ人の人たちにみんな手伝ってもらって走ってもらって寄付を集めるというツーリングを開催させていただきました。
ということでね、堀内さんはなんと相葉さんの
そうそう
ご紹介だった。
そうそう、台湾でね、香織さんとね一緒に走ってる時にね、タイにこんなすごい人がいるよって言って、ね、紹介してもらって、台湾から
そうです、ね、
タイに
電話かけて、
なんか約
どっちかゲストにどうですか、面白い人がいますよ。
そうそうそうそう、で前回ね堀よしみさんに出ていただいて、また行くんですって。また、よしみさんとこ、
あ、そうですね、今回はちょっとチェンマイまで行く時間の余裕ないかもしれないんですけど、うんうんうん、また1ヶ月ほどタイに行って、うち2週間ぐらいは、まあ、別の人が主催したものなんですけど走る予定をしています。
それ何人ぐらいの人数で走るんですか、普通。
そうですね、一番多かったらすごいもう何十人もっていう形で、30人40人、50人60人たまに100人みたいな。
うわ、すごい
な。それは
すごいな、
主催する人とかチームの、
うん、
まあ、キャパというか、
バラバラなんですね、
コントロールできる範囲とか、まあ、経済力とかにもよるんですけれども、
はい、シングル自転車ばっかり今のところ。
そうですね、チームによっては視覚障害者の団体に寄付をするっていうようなチームもあったり、
うん、
視覚障害者も一緒に走ろうよっていうグループがあったりするので、
走りた
タンデム自転車も走 してます。ぜひ武田さんも太陽走りましょう。
走りたい走りたい、うん、そうそう、ね、この間ね吉見さんにね太陽行きたいっていう話をしてて、その後ねじゃあ視覚障害のある人のタイツアーやりましょうかっていう話があって ね
面白そう、
ね、そうゾウさん
盛り上がってるな。
そうなんよ。
そうなんですか。
ま
あ、日本であんまりない活動ですけど、もともと自転車を乗られた日本で。
そうですね、自転車日本でも乗ってました。でタイに住む前からタイに自転車をまあ持っていく形で、まあ、短期間といっても1週間とか休みが取れた時とかに旅行をして延長で、まあ、こういう活動に関わりができるようになりました、
うん、なるほど。
私今日も自転車かなと思って電車も乗るんだと思って電車乗るんやと思ってびっくりした
それぐらい自転車ばかり
実は日本よりタイの方がたくさん走ってるんで
へ
だって今年これで何回ね、春頃行ってたでしょ。
そうですね、今年はコロナも明けたので日本国内も海外も結構走ってます
ね。私たちこの台湾に行ってたのがあれが10月でしょ、
うん、
で帰ってきてまたタイ人と走るみたいなまた上がってて富士山行ってるやんとか、
ですね、
琵琶湖走ってるかと思ったらなんか富士山 どんだけ走ってんのとか、どこまで行くのとか、
富士山まで走りました。
ご家族とはいつ会うんですか。
その前にベトナムに行き、その前に福岡、大阪から福岡まで走り、その前に自分のツーリングで、バンコクからその吉見さんのチェンマイプラオっていうところまで800キロぐらい走ったのかな、その時も。でその前に四国遍路半分ぐらい行ったので、それも800キロぐらい走ったのかな。
すごいですね。
今年はちょっと行きまくるってますね。
すごいですね。
ほんまにあのご家族ご主人どうしてはんねやろと思うんですけど、ね、
応援してくれてます。
素晴らしい。
ここで言うときます、いい旦那です。
素晴らしい。
まあすごいね、多分呆れてると思いますけど。
いや自分がねできないことをやる嫁が面白いらしく、
うん、なるほど、
どこ行くんどこ行くんみたいな、今どこにおるんやったっけみたいな。ベトナムも短文でしたっけ。
あ、ベトナムはもう完全にね遊びというか、うん、ベトナムを縦断したいっていう
縦断長い
人がいたので、
遠い、
行く行くって言って合わせて行ったんですけど、
うん、
ハノイ入りのホーチミンで、で、うん、20何日走ったかな、6日もうちょっと走ったかな、29日ぐらい走ったのかな、2300キロぐらい走りました。
うわ、おー、すごい。
結構走るの早い人と行ったんで1日100キロぐらいずつ走ってたかなと思います。
海岸ばっかりです。
そうですね、ほぼ海岸沿いで。
あんまりね、ベトナムって確か真ん中で高いところありますよね。
実はね結構海岸沿いも山なんですよ、四国みたいに。
でこぼこでこぼこしてるね。
ただ道は割と山をこう、うん、のける形で走ってくれてるので、言うほどきつい坂はなかったですか。
大きな都市のところはね、すごい大きな川が流れて平らですけどね、間は結構山あるんですよね。
ただ川があるということは橋があって、うん、はい、その都度こう細かい登りがあるのが意外に疲れるっていうのはありました。結構川多いんですよ。
なるほど、
結構ね走って平らじゃないのよね。
意外にね地道に疲れますよね。
結構ね、あのどこだったっけ、しまなみ海道とかね、あそこすごく景色があってこう島を巡って素敵とかって言って
は
るの。
あそこは橋がね、まあ、高いところにあるもん。あれは
か結構疲れるっていう、それがいっぱい続くわけね。
登って降りて登って降りて、
そうですね。
これは7月に行きましたね。久しぶりに島並み。
タイではどんなもの食べるの。
タイ料理がね、もともとタイに住む前から好きで、
甘くて辛い、
甘くて
甘くて酸っぱくて辛い、
うん、酸っぱいのも好きなんですね。なので、
うん、
あのやっぱ地元の人が、
うん、
あの最後短文あえと寄付を集めてきてくれてありがとうって宴会をしてくれた時、それぞれの地方の料理とかを出してくれたりするので、
うん、
いろんな各地の料理食べさせてもらって嬉しい、美味しいです。
美味しいよね。美味しいけど、だから最近ちょっと日本人が行くエリアは まろやかな味になってきてるような気がして、
まろやか、甘くて辛くて酸っぱくてもまろやかなの、
うん、昔十数年か20年ぐらい前に行った頃はなんかもう体調悪くなるぐらい辛かったですよ。
そうですね、あのバンコクはやっぱりいろんな人が来たりするので味がマイルドめだったり、うん、バンコクに住んでるタイ人も辛いのが苦手だったりする人もいてたりするんですけど、うん、地方によってはやっぱりちょっと、うん、あんまり辛くないよって言われて辛いの結構私強いと思ってるんですけど、うん、いやちょっととても食べられないみたいなのもあったりします。
辛くないものもあるの？
あります、あります。中華料理系の料理とかも多いので、あの例えば日本人が食べれるカオマンガイ、あの鶏ご飯とかね、うん、あと麺だったりするともともとは辛くないので、うん、食べれます。
とってもあっさり系やもんな。はい、あそこ肉のスープもあるか、うん、
あ行きたい、
行きましょうか。
そうですね、そうぜひ企画しないとダメですね。
そうそうそうそうそうそう、
みんなでタイから放送しましょうか。
そうそうそうそう、
あいいですね。
パオン、ゾウさんのねキーホルダーさっきもらったんだけどね、ゾウさん乗りたいとかね、いろんな話がね、そういって吉見さんがねあの考えてくれてるのでね、ゾウさんはねもうあんまり乗ったらあかんらしいけどね、
かわいそうだという、
かわいそうだ、そう虐待じゃないか。
なるほど。
そうそう、だからね。
お馬さんはいいのか。
お馬さんはどうなんだろうね。
お馬さんでも走るの仕事だもんな。
いや草食べるのが仕事やと本人たちは思ってると思うんだけど ね。
牧場行ったら勝手に走ってはいるな。うん。けど食べたら寝てるね。
ちなみに馬術部でした。
乗り物好き？
もしかしたら。
かもね。
じゃあそんな長いこと言ってたらゾウさんにも乗ったことあるんだろうね。
もちろんです、今ほどねそんな虐待とか言わなかったので、まあ、あれもあのゾウさんがあの自分で食いぶちを稼ぐ一端でもあるので、うん、亡くなるとなかなか育てるのも大変かなと思います ね、
かわいそうだって言って結構逆にかわいそうなことになったりする可能性もあるわけですね。
あの毎年、ダスキンの、ね、留学生でいろんな国の方がね、あの、まあ、いろんな国の優秀な方が日本に来られるんだけど、その中でタイの方がね前来られた時にね、うん、田舎にゾウを飼ってて言ってたね、買うんだみたいなね。であの彼女はね、あの全然ほとんど見えないから、その、バス降りるとこまでゾウさんが迎えに来て、でゾウさんに乗って帰るんやって、うまいこと騙されたんかあの分かれへんけど、言ってたけど、あれは本当の話だろうか、日本人信じてたわっていう話なんやろうかとか、いろんなことを思いながらおるんだけどね。
確かめてみたいですね。
わからんなね、うん、
こんだけタイに長くいて、タイで、日本に持ち帰りたいなと思うことってあります？物でも仕組みでも。
あ、そうですね、やっぱり短文に通じてくるんですけれども、うん、人に何かをしてもらうのが上手になったら日本人もっと幸せになるかなとか思ったりしますね。
うん、してもらうことよね、
うん、自分深い言葉が返ってきた。
そうやね、してあげることはねきっとはよしって決心したらね、うん、山口さんなんかも全財産投げ打ってね、私たちの視覚障害者のためにやってくれるんでしょうけどね。やってもらうのはなかなかね結構いろいろ難しかったりするのかもしれない、
うん、ね、かもね、
ね、なんかやっぱりいや そんなことプライドが許さんとかね、いろんな考え方もあるでしょうしね、うん、
それがもうタイの世の中にとか社会に、
そうですね、
染み込んでるというか、
うん、迷惑かけてるとかね、いろんな考え方あるんだけど、ね、結構あのできる
やってもらうことで、やってあげる人が人に何かをしてあげれたっていう喜びが生まれたりとか、うん、そういう自分が何か役に立てるっていうことが、これちょっと
ね、視覚障害者の初心者の人に言ってあげたいですね。頑張りすぎる人いるよね。
私なんかでもね、よく街でね声かけられて、あのガイドしてもらったりしたらね、別れると相手の方がねありがとうっていう、いや結構ありがとうって言ってもらえるよ、なんかみんなで、ね、だからあの、
そうですね、その一番最初に言ったように感謝の循環みたいなのを感じたのがすごい気持ちよかったので、私たち寄付をもらうのにくれる人がありがとうって言ってくれるんですよ。なんでかっていうと、
出す方の方がね、
そうですね、私たちが代わりに、例えばお寺に寄付を持っていく、その代行者をしてくれてる 自分は行けないけれども代わりに行ってくれてるよみたいな感じでお礼言ってくれたりとかするのが最初ちょっとびっくりしたんですけど、そうなんだと思って、
そういう感覚は日本にもあるかもね、
もっともっとも
うちょっと堂々といいことしたいと思う人のサービスを受けた方がいいんですね。
そうだね。で気持ちよく受けることだね。それね、気がね、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいねとか、すいません、すいませんって思わなくても、
やってあげる方もこうごめんなさいって言われるよりありがとうって言われた方が嬉しい。
なるほどね。いやいやいや、いいこと聞いたな。ちょっと期待以上の返事が返ってきました。
ね、台湾の方も結構そういうこと言わはるよね。いつもね、あのボランティアとかやってくれてはる人たちが、僕たちは視覚障害者のこと天使だとかって言わはるね。なんで天使かっていうと、自分たちにその奉仕するとは言わないけど、まあそういうことね、そういう喜びをくれるからって言わはるんですね。
ね、一緒にあの武田さんとは台湾行かせてもらいましたけど、あのもてなし用にすごくびっくりしました。
ねえ、もうそういうことができる喜びをみんながくれると
か、ね、存分になんかねもてなしてもらいすぎたかなぐらいのすごかったですね。
そうだから視覚障害者の人も天使だし、それで私たちも喜ぶから、僕たちも天使なんだとか言ってね、挨拶してる人がいてて、
そうなんですよ、その感じですよね。
そうですか。
そう、
なんかだんだんタイも一緒に巻き込んでやったらいいかもね。
タイ行きたい、タイ、タイ、タイね。今私ね、一番謎だと思ってるのはね、全然話は変わるんだけど、音声入力してね、タイに行きたいって言ったら大抵ね、大きいになっちゃうんだよね。何でやろ。アップルタイの認知度低いん
ねえ。
iPhone でね、音声入力ね、タイに行きたいとか言ったら、だいたい大きいっていう字になる。カタカナのタイ
に、大という字
大になっちゃう。
大に行きたいって、でも文章として意味
とってないよね。毎回書き直さなあかんです。タイで何々をした、
タイ国とかタイランドとか、
タイランドか、正しくは、ああそうか、
そうですね、
日本人
タイランドですね。
せやね、タイランドか。ああ行きたいね、皆さんね、視覚障害者の人でもね楽しめる。前々回ね、耳旅っていうね、あの吉見さんからもらった音源流させてもらったんだけど、ヤモリが鳴いてたり鳥が鳴いてたり、あんなとこに行きたいわ、ゾウさん触って、
ね、特に田舎なんですごくのんびりしててね、いいとこでした。
そうですか。
昨年行かせてもらったんですけど、
な
んか
すっごい山の上のようなイメージなんですけど、そうではないですか。
あの音旅、耳旅の音源は、多分すごく山の上の村の音だと思います。
山岳民族、
少数民族の村はね、図書館があるところはそうでもないんですか。
図書館はそこより、一番麓なんですけども、やっぱなかなか日本人が行かない、チェンマイの中心地よりさらに、100キロぐらい、
100キロ
田舎の方に行ったところなので。
そこまでね、あの視覚障害者が行くときにね、バス乗ってもつまんないから、そのトラックに乗ってその移動したら風が感じられて楽しいよねとかっていう今計画を立ててるので、1年後皆さん一緒に行きましょう。
ぜひぜひ。
はい、今日はね、タイ の, あの話も含めて、短文、日本にはねあんまりない文化ですけどね、そんな話を相葉香織さんゲストに来ていただいて話をしてもらいました。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先日ね、あのその日本ハムさんと、交流会したんですね、はい、でその時にぜひぜひね、私たちそんなあの新商品とか、ね、店に行って見つけることとかできないので、何か新しいものがあったら紹介してくださいなということでお願いしてたんですね、でそこでね聞いたのがね、なんと日本ハムさんね、みんな日本ハムさんってね、ハムしか作ってへんと思ってません？
いやそうでしょ。
日本ハムさんってね、豚からね、いろいろやってはる、ミックもやってるんだけど、革とかね、革製品とかね、いろんなことやってはるんだけど、私たちが買うようなものでは、スイーツとか ほう、惣菜のねスイーツとかね、冷凍のお菓子とかね、ピザとかそんなんもやってはるんですね。でね、最近やってはるのがなんとですね、最近魚めっちゃ値段上がってるでしょ。
ああ、なるほど。
そう、はい、でなんと魚が取れなくなってきて、日本人どうしたらええねやっていうことで魚を作っちゃいはりました、うん、大豆で大豆でそうそう、ナチュミートっていうのがね、それが本当に魚の食感なんだって。もうこの間聞いてきたばっかしやから、まだ買ってないんですよ。
食べてないんでね。
そうそうそうそう、
聞いた話。
そうそうそう、まだ聞いたばっかしだからね、うん、もうナチュミートっていう冷凍食品なんですけど、うん、電子レンジで温めたらちょっとしっとりお魚、うん、魚のフライなんだってね、
う
ん、
フライですか。
フライフライ、うん、なんか冷凍食品売り場なんでしょうね、ナチュミート。
なるほど。
ナチュミート、ナチュフィッシュ
ナチュフィッシュでしょうねミートじゃないな
お魚、白身魚やったかな。で、ね、電子レンジでもいいし、サクッと食べたい時はオーブントースターでもいいし、うん、揚げてもいいしというのが、
もともと揚げた形なの。まあ食べたことないもんね詳しいこと聞いちゃいけない。
魚フライ的な形になっておるというね。だからさ、あのサクッと食べたい場合はその、あの衣ついてるやつですよ ね、 ーね、オーブントースターでやったらカリッと食べれると、うん、衣カリッとね。で、電子レンジだったらしっとり、衣白しっとり揚げたら魚フライだよっていうのでね、分からんらしいね、あんまりほとんど。
そこでね、うん、僕が考えてたのは、うん、それをちょっと美味しくするために、うん、普通レモンかけたりするじゃないですか、
うん、
で最近ね、うち、あの鉢植えでレモン作ってるんですね、うん、結構なるんですよ、うん、でレモンはね、栄養がね行き届くとね、うん、まん丸くなるんです。で、ちょっと痩せ気味の土地に作ると、あのとんがった形、
あのレモンらしい形。
そうなんですよ、うん、同じ種類でも環境で変わるんです。
で私あのレモンね、いつも箱買いしてて、今あの段ボール箱の中に入ってるレモンの形をね、うん、今想像しながらね聞いてたんだけどね、うん、本当に柚子みたい、柚子じゃないな、みかん、うん、みたいな、まん丸のもあるね。
そうあるある、それなんですよ、うん、でまあうちせっかくあの1本しかないからの無農薬で作ってますからね、
うん、
これ絞るのってもったいないな、うん、なのに 1,2 回使ったらおしまいだなと思ったら、うん、なんかの料理番組で、
うん、
これ風味を増すために おろし金でおろしましょうってやってました、
ね、皮だけじゃなくて、
うん、皮ごと、
皮ごとって 白い綿のところも、
うん、全部丸ごと、
でごしごしそんな綺麗におろせるもん
なの、うん、そうなんですよ。だから絞るじゃなくておろし金でおろす。
よくね、うん、あるのはレモンの皮のとこだけ表面だけガリガリガリガリとかってあるんじゃけど、
ね、うん、思いっきりいくんです。
ガーッといくのね。
ガーッといってドバッとかけても大丈夫。
私毎年はほら塩レモン作ってるじゃないですか、うん、ですかってね、うん、ですね、皆さんね、あの私毎年作ってるでしょ。あれももう丸ごとですね、ほぼ、
うん、なるほど、うん、あの一回お試しください。ちょっと概念が変わるぐらい美味しかった。
あ、そうなんだ、うん、
ね、コクが出ます。はい、
ちょっとほろ苦くて酸っぱくて、
うん、
あのタイの料理ってあれってレモン入ってるの、酸っぱいの、酢、
うん、レモンだけじゃない、あの基本レモンじゃなくてマナオっていうものを使います。
マナオレモンじゃないの、あれ
レモンじゃないです。
柑橘系は柑橘系
ですけど、マナオの方が多い。マナオってもっとちっちゃくてライムみたいな
感じ。ライム系で、そうですか、うん、ということで、
うん、
音楽行かなきゃ。
音楽、
池田彩子さんの心旅。
はい、チャリンコといえばね。
不思議の世界で
なんかここにあらずでタイに気持ちがいってましたね。
いいでしょう、ね、うん、あったかいあったかい国かなと思ったらね、寒いとこもあるらしいですけどね。
あ、そうなんですか。
そう、ね、山岳の方寒いんだって、ということでね、12月のそろそろ初旬が終わって中旬に向かってきて、とするとですね、14日ぐらいからね、日本全国いろんなところで点灯がつくかな。
あ、イルミネーション ね、
クリスマス、イルミネーションの時期になってきました。
もうね、あちらこちらでイルミネーション
ね、
私も仕事柄出張が多かったから、もちろん札幌も綺麗だし、仙台もめちゃめちゃ綺麗だし、福岡も綺麗だ、大阪もだんだんだんだん規模が大きくなってますね。
そうそう、スイートって言ってあちこちにね、あの電灯がついて、あのプロジェクションマッピングみたいなね、中之島公会堂か、であそこのね横の川にね、サンタさんを乗せた船が走ったりとかね、アヒルちゃんもやってくるし ね、
なんか今年 の大阪の御堂筋の場合は、スタートのところで空に向かってレーザー光を打つんですって、だからレーザー光の柱が立ってるみたいな、でゴールの南の難波かな、のあたりにもゴールの柱がやがて立つんですね。
へえ、多分ね、今ももう御堂筋ライトアップ始まってるんだけど、本格的っていうのは12月14日なんですね。
あ、そうです
か。その頃ですね、はい、チェックしないと、はい、皆さんもあの見えなくってもね、なんかもうクリスマス音楽とかいっぱいなってたりとかね、キッチンカーが出てたりとかね、めっちゃワクワクする季節ですので、ぜひ寒いけど外に行ってあったかいワインでも飲みましょう
ということで、
ね、
はい
はい、
今週もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。また来週お聞きください。
はい、失礼します。